第二ペテロの三章の今朝は十節です。まあ、今年も早いもので12月の最初の日曜日をも迎えました。まあ、ついこの間新しい年も始まったのかなと思ったらもう年の終わりを迎える12月が来たわけで、まあ、12月といえば今日は那覇マラソンが持たれてて皆ゴールを目指して走ってます。で、私たちもこのペテロの手紙の学びのゴールに近づいてきました。ペテロがこの手紙を書いたとき、彼は人生のゴールに近づいていたわけですね。すなわち彼はもう死にの間近でした。で、彼自身も自分の死が近づいたことをよく知っていました。主からそのことを教えられていて、それで彼はこの手紙を書いて人々の信仰を励ましたわけですね。私たちがすでに学んだように一章において彼は神の救いのこの恵みの素晴らしさについて書いて、そして救いの確かさについて書きました。で、2章においては偽教師たちに気をつけるように警告しました。この3章ではキリストが再び地上に戻って来られる約束を思い起こさせて信仰を励ましています。なぜなら偽教師たちはキリストの再臨を否定したからですね。彼らは来臨の約束はどこにあるのか、キリストどこにいるのか、何事も創造の始めからそのままではないかと言ってました。しかしノアの時代、地上に暴虐が満ちて神の裁きがありました。同じ天と地ではありませんでした。そしてノアの時代より今の時代はさらに地上には悪が満ちています。説明するまでもありません。どんどん悪くなる一方だけなんですね。これ聖書が教えている通りです。神は悪をいつまでも放置なさることはありません。神の最後の裁きの日が定められていることを聖書は警告しています。今の天と地はいつまでも続くものではありません。前回のところでペテロは火によって焼かれるために置かれていると言いました。しかし希望のメッセージがあります。それは新しい天と新しい地を神は約束しておられることです。新しい天と新しい地が約束されているんです。私たちの希望、私たちのゴールはそこにあるんですね。まあでも実際ゴールというよりもそこは新しい始まりであるわけです。で、今日の箇所でペテロはその新しい天と新しい地を待ち望むことについて教えています。ご一緒に学んでいきます。3章の10節の御をまず一緒に朗読します。はい、しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え寄せ、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。主の日とはイエス・キリストが地上に再び戻って来られる日、すなわち再臨の日です。イエス・キリストは今からおよそ2000年前に旧約聖書の予言の通りにこの地上に来られました。はじめ来られたとき、私たちの罪のあがない、すなわち私たちを罪から救うためでした。聖書の示す通り、キリストは私たちの罪の身代わりとして十字架で死なれ葬られました。完全に死んだということです。そして聖書の示す通りに3日目に死人の中よりよみがえられました。確かによみがえったことを40日間弟子たちに表されて、それから彼らの見てる前で天に昇り、神の右の座にお着きになりました。しかしこのキリストは再び地上に戻ってこられます。その日は栄光の主としてすべての悪を滅ぼすために来られます。初め来られた時は私たちの罪の贖い、救いのためでした。救い主として来られました。で、それを完成され、天に帰られて、再び戻っ って来られる。これが聖書の予言で、その日は神の裁きが地上に下る日です。それが主の日なんですね。で、旧約聖書は主の日について繰り返し予言してます。イザヤの13章、ここ開ける方開いていただけますか。聖書の真ん中、1145ページです。1145ページ、イザヤ書13章の9節。見よ、主の日が来る、残酷な日だ。最初来られた時は喜びの知らせが伝えられたわけですけど、再び来られる時は残酷な日で、憤りと燃える怒りを持って地を荒れさせ、罪人たちをそこから根絶やしにする。天の星、天のオリオン座は光を放たず、太陽は日の出から暗く、月も光を放たない。私はその悪のために世を罰し、その罪のために悪者を罰する。不尊な者の誇りをやめさせ、横暴な者の高ぶりを低くすると書かれています。エゼキエルの30章の3節にはこう書かれています。その日は近い、主の日は近い、その日は曇った日、諸国の民の終わりだとあります。ヨエルの1章の15節には、ああその日を、主の日は近い、全能者からの破壊のようにその日が来るとあります。アモスの5章の20節には、後で開いてくださいね、ああ誠に主の日は闇であって、聖書は闇という場合、それ裁きを意味するんですね。その日は闇であって光ではない、暗闇であって輝きではないとあります。さらにオバデアの1章15節でも、ゼパニア書の1章の14節でも、ザカリアの14章の1節でも、マラキの4章の5節でも、繰り返し聖書は主の日のことを予言しています。主法に書かれてますので、後でゆっくり見てください。このように旧約聖書は主の日のことを予言しています。旧約聖書だけではなくて、新約聖書も主の日について繰り返し教えています。マタイの24章を開いていただけますか。新約聖書は何かありましたっけ。27巻ですね。旧約が39で、新約が27で、合計66巻ありますけれども、新約聖書27巻のうち、ほとんどの書簡で主の日について教えています。イエス様はご自分が戻って来られる日のことを、マタイの24章の29節でこのように言われました。ここは弟子たちが神殿を出るときに立派な建物を見て、イエス様が神殿が崩壊する話をすると、その日はどのようなんですか、また世の終わりの前兆はどのようなんですか。それでイエス様が世の終わりの前兆について教えたのがこのマタイの24章なんですね。そして、最後の方の29節、ご自分が戻って来られる話をここでなさるわけですけど、だがこれらの日の苦難に続いてすぐに、太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の万象は揺り動かされます。30節、その時人の子の印が天に現れます。すると地上のあらゆる種族は、悲しみながら人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて、天の雲に乗ってくるのを見るのですと言われました。人たちも死の日について繰り返し教えました。黙示録の1章の7節にはこう書かれています。見よ、彼が雲に乗って来られる。彼というのはイエス・キリストのことです。すべての目、ことに彼を突き刺した者たちが彼を見る。地上の諸族は皆彼の家に嘆く。アーメン。このように聖書は繰り返し主の日を予言しています。予言の通り主の日はやってきます。初め来られた時は救いの完成のためでした。それを完成されました。今はすべての人に福音が述べ伝えられ、誰でも救われる時代です。そして聖書の予言は、キリストが最初来られる時も私たちはすでに見たように繰り返し予言されて、それが成就したわけですよね。十字架も あたかも目の前で見ているかのように、イザヤの53章では予言されました。その通りになりました。復活し天に帰り、再び戻ってこられる、それが主の日なんです。それは裁きの日です。さあ戻りましょう。ここでペテロはその主の日はどのようにやってくると言ってますか。盗人のようにやってくると言ってます。盗人のようにやってくる。泥棒っていうのは予期しない時に来ます。突然襲ってきて人々を驚かせます。同じように信仰のない人たちには主の日は盗人のように、泥棒のように突然やってきて驚かせるっていうことです。しかしキリストを信じる私たちには主の日は泥棒のように襲うことはありません。なぜならその日が突然来ることを知っているので、霊的に目を覚まして備えているからですね。知らない人にとって、備えてない人にとって突然のことのように思うわけですけど、知ってる人にとってはそれは当然のことで、そのために備えているので驚くことはないわけです。そのことをパウロは第一テサロニケ、ここも開きましょうか。第一テサロニケの5章を開いていただけますか。私の聖書では400ページです。第一テサロニケの5章、一節から私がしばらく読んでいきます。兄弟たち、それらがいつなのか。キリストが戻られる時がいつなのか、またどういう時かについては、あなた方は私たちに書いてもらう必要がありません。主の日が夜中の盗人のように来るということは、あなた方自身がよく承知しているからです。彼らも知ってました。私たちも知ってます。人々が平和だ安全だと言ってる、そのような時に突如として滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に産みの苦しみが望むようなもので、それを逃れることは決してできません。しかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にはいないのですから、その日が盗人のようにあなた方を襲うことはありません。あなた方は皆光の子供、昼の子供だからです。私たちは夜や暗闇のものではありません。ですから他の人々のように眠っていないで、目を覚まして慎み深くしていましょう。寝る者は夜眠り、酔う者は夜酔うからです。しかし私たちは昼の者なので、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの望みを兜としてかぶって慎み深くしていましょう。9節一緒に読みます、はい、神は私たちが御怒りに合うようにお定めになったのではなく、主イエス・キリストにあって救いを得るようにお定めになったからです。主の日というのは、キリストの再臨の日は、人々が平和だ安全だ、そのように言っている時に突如としてやってくるということです。その日その時がいつであるかは誰も知りません。神の裁きは世の初めから今までにない、今後もないようなひどい苦難となります。しかしここにあるように、キリストを信じた者は裁きに遭いません。神は私たちが御怒りに遭うようにお定めになったのではなく、9節には、主イエスキリストにあって救いを得るようにお定めになったからですとあります。罪に対する神の裁きが下るわけですけれども、神の裁きがこの世界に下る前に、キリストを信じた者は天に引き上げられます。それはちょうど旧約聖書の古い世界が洪水で滅ぼされる前に、エノクが天に上げられたのと同じです。またソドムとゴモラのあのホモセクシャルな町、火で焼かれましたね。その火が焼かれる前に誰が救われました。ロトが先に救い出されたと同じように、教会も先に引き上げられます。聖書全体から見ると、主の日、終わりの日のシナリオはおそらく次のようになるでしょう。まず今は救いの日というか、誰でもイエス・キリストを信じれば救われる時ですね。ですから今どんどん福音を伝えたらよろしいわけで、みんな今乾いてます。真理を求めてます。私たちも福音を聞いて信じました。 信じる者は誰でも救われます。だんだん厳しくなっていきます。神の裁きが下る前に聖書はキリストが地上に戻ってくる前に教会は引き上げられると教えています。それを敬虚と呼びます。第一テサロニケの4章の16節17節、後で開いてください。このように書かれています。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で死と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになりますと、第一テサロニケの4章の16節17節には書かれています。神の裁きが下る前に神は私たちを先に救い出してくださる。これが神の約束なんです。素晴らしいですね。神は憐れみ深い方です。誰も苦しい目に遭いたいとは思わないわけで、神はご自分を愛する者たちを救ってくださるわけです。裁きは下りますが、その前にキリストを信じた私たちは神は一挙に引き上げてくださいます。ですから信じた私たちは神の裁きに遭うことはありません。そして教会が引き上げられた後、主の日がやってきます。主の日の始まり、すなわち神の裁きの始まり、それを大患難時代と呼びます。後で開いてください。ダニエルの9章の24節、マタイの24章の15節、第二テサロニケの2章の3節4節に書かれていますので、どうぞ後でゆっくり読んでください。それらの箇所によると、まず一人の人物がこの大患難時代には現れます。で、彼は世界に平和をもたらすかのように現れてきますけれども、しかし彼は多くの人を惑わす反キリストなんです。一人の人物です。人間です。反キリストです。人類を救うかのように来るわけですけど、それは7年間続いて、おそらく中東問題を解決するだろうと思われます。それで大患難時代の最初の3年半は世界に平和が来たように思うわけですけど、その3年半が過ぎた時に彼はエルサレムの神殿に立って、私こそ神だと宣言するとあります。最初彼はキリストではなく反キリストで獣でした。そして世界中が混乱し、世界最終戦争が起こります。大患難時代の後半の残りの3年半は、いまだかつてない、今後もないほどの苦難の日になります。人によってもたらされた第3災難、悪魔によってもたらされた苦難ではありません。神が裁きとしてこの地上に下される時です。その時栄光の主イエスが天の軍勢を引き連れて、すべての悪を裁くために戻ってこられます。すべての罪は滅ぼされ、悪魔は底知れぬところに閉じ込められます。そしてキリストが千年の間地上を治めます。それを千年王国と呼びます。そして千年の終わりに、悪魔は底知れるところから再び解き放されます。そして千年の間に生まれた人たちは、悪魔に従うのかキリストに従うのか、選ばされて悪魔に従う者たち、キリストに従う拒む者たちは、キリストを拒む者たちは悪魔と共に火の池に投げ込まれます。さらに主の日の終わりの頃、この天地は消え去ります。それから主の日の最後、神の裁きの最後には、大きな白い御座で最後の審判が下されます。これら一連のことは 黙示録に書かれてます。特に黙示録の20章に書かれてます。まあ、詳しくは黙示録 を学ぶときに譲りたいと思いますが、さてここでペテロは主の日、その終わりの頃に起こることを戻りましょうか。このように彼は言ってるわけですね。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の万象は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。天とは大気圏を含め太陽、月、星などすべてのものです。天の万象とはすべての物質を構成している諸々の要素、素粒子、原子、分子、電子などです。私たちが見ているすべてのもの、地と地のいろいろな技、自然界、人が作った建物、文明、目に見えるすべてのものは消え去ると聖書は教えています。何で滅ぼされるんですか。古い世界は水によって滅ぼされましたが、今の天と地は火によってです。ペテロは7節でも火によって焼かれるといい、ここでも言って、さらにこのあと12節でも天は燃えて崩れ、天の万象は焼け溶けると言って、今の天と地は滅び去ると強調しています。これはペテロが言っていることではなくして、神ご自身が語っておられることです。神の言葉である旧約聖書も繰り返し予言しています。後で開いてください。イザヤの13章の13節には、それへ私は天を震わせる、万軍の主の憤りによってその燃える怒りの火に大地はそのもといから揺れ動くと書かれています。イザヤの34章の4節には、天の万象を朽ち果て天は巻物のように巻かれる。面白い表現ですね。巻物のように巻かれてその万象は枯れ落ちる。ちょうど木から枝が枯れるように、葉っぱが枯れ落ちるように、この天の万象はそのように枯れ落ちると聖書は教えています。さらに黙示録の20章の11節には、地も天もその御前から逃げ去って跡形もなくなったと書かれています。イエス様はマタイの24章の35節でこう言われました。この天地は何でした？滅び去りますと言われました。この天地は滅び去ります。この天地がですか。聖書は繰り返しこの天地は滅びると教えています。しかし私の言葉は決して滅びることがありませんと言われました。このように神の言葉は、今の天地は滅びることを繰り返し教えています。10節ご覧ください。このように皆です。部分的にではありません。これらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。先日教会のある人が、子供の3歳の誕生日に、おもちゃを、買いました。で、まあ、一つのおもちゃでとても喜んで遊んだんですけど、もう一つは全く見向きもしなかったです。でもこの楽しんでるおもちゃもしばらくするとなんか飽きちゃったのか、もう前の古いおもちゃに戻って、もそれでもすでに遊んでるんですと、まあ、笑いながら話してたわけですけど、確かにそうですね。私たちはどんなに新しいものであってもしばらくは興味を持つわけですけども、だんだんそれが興味を失って、まあ、古くなるっていうか、飽きが来るっていうか、そのようになってしまいやすいものですね。電化製品だってそうですね。で、家具だって車だって家だってなんてあれ、こう買うまでが楽しみですよね。買った後っていうのはもうどうでもいいっていうか、 だんだん興味が失ってくるわけです。まあ、それでも物質的に豊かになることに皆関心があり、その豊かに持つことが何か自分が幸せであるかのように私たちは皆思いがちあるわけですけど、しかし物質的な豊かさが人の心を本当に満足させることができるのか、できないわけですよね。持つまでは楽しみなんですけど、持ってしばらくはいいんですけど、だんだん飽きてしまって、もう次の何か新しいもの、もっといいものと求めるわけです。じゃあもっといいものが得たら幸せなのか、また心は乾いていくわけです。それの繰り返し繰り返しで、結局心を本当に満足させるものはない。物質的なものは一時的な満足しかないわけです。ですから、もし私たちが物質的なことのために時間を使い、富を使い、人生そのものを費やすのであれば、非常に虚しいわけですね。そこには何も残らないわけです。物質的なものは皆すべて過ぎ去るものだからですね。この天地さえも素晴らしいものなんですけど、これさえも消え去るものなんです。ですから、消え去っていく一時的なそのことのために、地上のことのために宝を蓄えるのではなく、イエス様は天に宝を蓄えなさいと言われましたけれども、ここでもペテロは私たちが何を求めて生きるべきなのか勧めをしているわけですね。何と彼は言ってるんですか。清い生き方をする敬虔な人でなければならないと言ってます。清いっていうのは、これ性別するとか分けておくっていう意味です。以前のような罪の生活から離れて、正しい良い行い、神に喜ばれる生活をすることです。第一ペテロの1章の13節でちょっと開きますね。彼はこのように言いましたね。1章の13節ですから、救いの話をし、そしてですから、あなた方は心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストの現れの時、あなた方にもたらされる恵みをひたすら待ち望みなさい。心を引き締め、身を慎み、キリストの現れの時、あなた方にもたらされる恵み。キリストは私たちを恵みによって救い、恵みによって手に入れてくださるわけですけれども、私たちをこの報いを、報酬を用意しておられるわけですね。私たちはキリストの恵みをひたすら待ち望むわけです。14節ね、従順な子供となり、以前あなた方が無知であった時のさまざまな欲望に従わず、以前私たちは神を知りませんでした。霊的な無知でした。ですから、自分の欲望に従って、さまざまな欲望に従って歩んでいましたけれども、しかし今はキリストを信じ、神の恵みを知って、そして神が報いてくださる、天で報いてくださることを私たちは知ったので、もはや以前のような欲望に従って歩むことをせず、どのように生きるんですか。15節ではあなた方を召してくださった聖なる方に倣って、召してくださった、私たちを救ってくださった聖なる方、神に倣って、キリストに倣って、あなた方自身もあらゆる行いによって聖なるものとされなさい。あらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。それは私が聖であるから、あなた方も聖でなければならないと書いてあるからです。以前はキリストを知りませんでした。本当の望みを知りませんでした。しかし今は神の愛を、神の恵みを知って、何が最も大切なものであるかを知ったわけです。以前はこの地上が全てでした。持ち物が全てでした。それを持つことが幸せだと思っていました。しかし全てのものは過ぎ去ることを知って、私たちの関心事はこの地上の事柄ではなく、天にある事柄に目が向くようになったわけですね。そこを私たちはいつも見上げて歩んでいるわけです。ですから、 私たちは以前のような罪の生活ではなく、あらゆる行いが清められるように、神に喜ばれる正しい良い行いができるように、それは神がそのように清い方であるように、私たちもそのように生きること、それが私たちの生き方であるわけですね。さあ戻りましょうか。清い生き方をする、そして敬虔な人でなければならないと言ってるわけですけれども、ペテロはここで敬虔というのは、これ神のようなという意味です。敬虔な人、あの人敬虔なクリスチャンですね。神のような人、よりキリストのような人という意味です。敬虔な人とは、イエス・キリストが歩まれたように歩む人のことです。イエス・キリストは自分の栄光を求めず、父なる神の栄光を求め、父なる神に従って歩まれました。キリストの動機はいつも神の栄光だったわけです。同じように敬虔な人は神の栄光のために、それを動機として生きていきます。外側の良い行いだけではなくして、聖なる清い行いというのは、あらゆる良い行いですね、信じたのであれば外側が当然変わってきます。でも外側変わってても、内側がもし動機が間違ってたら、それは見せかけになるわけ、それは偽善になるわけです。どんなに聖書を読んで聖書を理解し、祈りができたとしても、良い行いをしたとしても、動機が間違ってたら、それはおかしな話なんです。外も内側も喜ばれる敬虔な人っていうのは、内側の問題ですね。それが外の良い行いになるわけです。ですからペテロはここで言ってるわけですよね。清い生き方をする敬虔な人でなければならない。イエス様が歩まれたように歩む人です。私たちはイエス様から目を離してしまうと、生活のことでいっぱいになります。この世のことにいっぱいになります。キリストから目を離さないことです。キリストの心を心とし、キリストの言葉を心のうちに豊かに宿すことです。キリストから目を離さずに生きるなら、私たちは良い行いをする敬虔な人に変えられ続けます。完成するのはキリストと会った時ですが、そこを目指して私たちは日々前進しているわけですね。さあ14節、そのようにして神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来れば、そのために天は燃えて崩れ、天の万象は焼け溶けてしまいます。ペテロは10節で、主の日は盗人のようにやってきますと言い、ここでは神の日の来るのを待ち望みなさいと言っています。主の日と言い、ここでは神の日と言ってますけれども、何が違うんでしょうか。主の日、神の日、まあ同じ意味とも理解できます。しかしペテロは2つをなんか使い分けているようにも思えますね。主の日とは、先ほど学んだようにキリストが再び地上に戻って来られる日です。その日は裁きの日ですね。主の日の始まり、すなわち神の裁きは大患難時代に始まります。私たちはその前に引き上げられます。大患難時代が、神の裁きが下り、そして主の終わりは、すなわち神の裁きは千年王国の後、最後の審判で終わります。それからここでペテロの言う神の日ですね。神の日は主の日の終わったと、すなわち神の裁きが終わったと、最後の審判の終わった後のことです。神の日が来れば、その日が来れば、そのために天は燃えて崩れ、天の万象は焼けてしまいますと言ってます。今の天と地は滅ぼされますが、何のためだと言ってますか。その日が来るためですと言ってます。その人は神の日が来れば 今の天と地は滅ぼされるという。しかし神は新しい天と新しい地を用意しておられます。13節でそのことを書いてますけど、新しい天と新しい地は神と人とが永遠に住む素晴らしい神の国、永遠の状態、永遠の世界、永遠の日、神の日です。すべての不義が裁かれて、神が治める義だけが住む神の日です。ですからここでペテロは神の来る日の来るのを待ち望むようにと言っています。しかし面白い表現を使っていて、その日の来るのを早めなければなりませんと言ってますけれども、どういう意味でしょうか。神の日が来るのを早める、主の日を早める、キリストの再臨を早める、私たちにそのことができるんでしょうか。できません。使徒の一章の7節、イエス様はこう言われました。いつとかどんな時とかとはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっていますと言われました。キリストが再び戻って来られる日、それは神がお定めになった日です。その日を、その時を私たちが早めることはできません。まあここで早めるとは、熱心に待ち望む、熱心に待ち望むという意味でおそらくペテロは使っているのではないかと思います。熱心に待ち望む、神の愛、神の恵みを知った人、キリストの素晴らしさ、神の国がどんなに素晴らしいところであるか、その神を、キリストを知った人はイエス様に早く会いたい、早く戻ってきてほしい、苦しいからではなく素晴らしい方、早く会いたい、そのように私たちは神の国を待ち望むのではないでしょうか。キリストと会うのを熱心に待ち望み、期待をするなら、早く会いたい、その人に会うために、会うのにふさわしい自分になろうと私たちは努めるわけですよね。ですから、まあそれはちょうど例えて言うならば、好きな人ができて、好きな人ができたら早くいつでも会いたいわけですよ。でその人と結婚する日がもう決まったら、その日が来るのを待ち望むわけですね。早く来てほしい、早く戻ってきてほしい、早く会いたいと思うわけです。そしてまあ花嫁さんであれば、結婚式の日が決まれば何をするかって、身を清めていくわけですよね。もう今までどんどん食べてたのをちょっと抑えていったり、今までちょっと適当にやってたのをこのエステに通ってみたり、もうとにかく自分の身を整えていくっていうか、身を清めていくわけです。同じように私たちもイエス様に早く来てほしい、熱心にそのことを待ち望むのであれば、それが分かっている人であれば、自分自身を清めるわけですよね。キリストを知らないうちは、私たちは自分を怪我してたわけです。この手を、この足を、この体を使って不義のために何でもやりたい放題だったわけです。しかしキリストを知ったのであれば、キリストが再び戻って来られることを知ったのであれば、恐れる心からではなく喜んで待ち望んでいるわけで、この方に早く会いたいわけで、ですから身を清めて以前の罪の生活をやめて、あらゆる悪から離れるわけですね。そして離れるだけではなくして、喜ばれたいわけですから、良い行いをして清い生き方をする、敬虔な人となるように励まないでしょうか。そのようにするわけですよね。さらに神様の望んでおられること、それは一人でも滅びないことでした。なんでキリストすぐに来ないんですか、約束したのに。あの約束はどこ行ったんですか。 神様を忘れたわけではないんです。できないわけでもないんです。ただ一人でも滅びることを望まない方、忍耐強く待っておられるわけです。この方が戻って来られるのを待ち望む私たちは、この方が望む一人でも滅びてほしくない。だから家族のために私たちは祈るわけです。友人のために祈るし、その人たちに福音を伝えるわけです。クリスマスは良い機会ですね。皆さん、普段教会に来ない人たちもクリスマスだから来ない、誘いやすいわけです。どうぞ案内所を使って家族友達を誘ってください。神が望んでおられることなんです。独り子を与えるほどで愛してくださった神が望んでおられることなんです。この天地はいつまでも続きません。滅び去ります。聖書はそのように教えているんです。キリストはもうすぐ戻ってこられます。私たちはこの方を待ち望み、また神の日の来るのを熱心に待ち望んでいるわけです。しかし最後に13節、私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。今の天と地は滅びます。誰もこんなメッセージ聞きたくないですね。マサラさん、もうちょっとなんか恵まれるような話してくださいよ、愛の話してくださいよ、希望の話してくださいよ、なんで毎週のように滅びなんですか、裁きなんですか。ペテロはなんかすごい言葉を使いますけど、こう私が使っているわけではなく、ペテロが使っていることで、ペテロはでも死の言葉を語っているわけなんです。これ事実なんですよ皆さん。悪は滅びるんです。そうじゃないとやばいわけですよね。悪がいつまでもあるっていうのは良くないことで、神は聖なる方ですから、義なる方ですから、当然悪を滅ぼします。でこの天と地は神が作られた良いものなんです。神様はそれをご覧になって非常に良かったとおっしゃいました。誰もこんな素晴らしいのを作ることできないわけです。しかしこの素晴らしいものを神は滅ぼすとおっしゃっています。しかし滅ぼすことそのものが目的ではありません。神は何とおっしゃいますか。新しい天と新しい地を用意しておられるということ、これが神の約束なんです。これが希望なんですよ。滅ぼす目的は新しい天と、今の天と地も素晴らしいようなんですが、素晴らしい神は新しい天と新しい地を用意しておられる。これが神の約束で、神は繰り返しこの新しい天と新しい地を約束しておられます。後で開いてください。詩編の102編の25節26節にはこう書かれています。あなたは遥か以前に地のもといを据えられました。天もあなたの御手の技です。これらのものは滅びるでしょう。しかしあなたは流らえます。すべてのものは衣のように擦り切れます。あなたが着物のように取り替えられると、それらは変わってしまいます。ちょうど古い着物を脱ぎ捨てるように、神は古い世界を全部終わらせて新しい着物を着るように、新しい地と天と地を用意しておられるということです。イザヤの65章の17節にはこう書かれています。見よ、まことに私は新しい天と新しい地を創造する。先のことは思い出されず、心に昇ることもない。イザヤの66章の22節には、私の作る新しい天と新しい地が私の前にいつまでも続くように、主の御告げ、あなた方の子孫とあなた方の名もいつまでも続くとあります。黙示録の21章、最後にここは開きましょうか。21章開いてください。聖書の最後です。21章の1節にはこう書かれています。また私は新しい天と新しい地を見た。以前の天と以前の地は、今の私たちが見ている天と地は過ぎ去り、もはや海もない。天と地の境目は新しい世界ではないようです。一つにされます。新しい天と地と 作られ、私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花のように整えられて神の身元を出て天から下ってくるのを見た。その時私は御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が、神の住まいが人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙はすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく。私たちは一番悲しいのは死ですけど、新しい天と新しい地ではもはや死はありません。悲しみもありません。叫びも苦しみもありません。なぜですか？以前のものがもはや過ぎ去ったからであるとあります。五節すると、御座についておられる方が言われた。見よ、私はすべてを新しくする。見よ、私はすべてを新しくする。また言われた、書き記せ、でこれらの言葉は信ずべきものであり真実である。このように神の言葉は新しい天と新しい地を約束しています。約束した方は真実な方です。ですから確実にその通りになります。ペテロは新しい天と新しい地は正義の住むところと言ってます。正義は神ご自身です。神は義なる方です。新しい天と新しい地は義なる神と人とが住むところです。住むとは永遠にそこに住むということです。しかし義と認められた人しかそこには住むことができません。不義があっては罪があっては住めないわけです。義の住むところなんです。正しいものだけが住めるところなんです。ではどのように義と認められるんですか、どのように正しいと認められるんですか、どのように罪は許されるんですか。宗教でできません。教育でも無理です。道徳をどんな学んだって無理なんですよ。どんな教えたって無理なんです。人は新しく生まれなければ神の国に入ることできないんです。人は新しく生まれなければ神の国に入ることできないんです。どのように新しく生まれるんですか。イエス・キリストを信じる信仰だけなんです。イエス・キリストは私たちの罪の身代わりとして十字架で死なれ、葬られ、よみがえり、天に昇られました、帰られました。このキリストを信じる者は全ての罪が許され、神の前に義と認められます。あなたはどうでしょうか。神の前に義とされましたか。全ての罪は許されたでしょうか。どうぞイエス・キリストを信じてください。そうすれば全ての罪が許され、神の前に義と認められます。この地上の事柄はすべて消え去ります。今のこの天と地も滅びます。しかし、キリストを信じて義とされたものは、新しい天と新しい地で神と共に住みます。正義の住む新しい天と新しい地、そこが私たちの待ち望んでいる天のふるさとなんです。そこから主イエスキリストがもうすぐ戻ってこられます。私たちをそこに住まわせるために用意ができたら、私はあなた方を迎えに来ますと言われた主がもうすぐ戻ってこられます。あなたはその方に会う心の備えはできているでしょうか。私たちいつ主が戻ってこられても良いように期待をして主に信頼して前進しましょう。お祈りします。天の父なる神様、新しい天と新しい地をあなたが用意しておられることを、あなたの約束の言葉に従って私たちはその天と地を、新しい天と地を待ち望みます。どうぞ主が私たちにさらにあなたを待ち望む、期待する、そのような心を与え、 主がいつ戻って来られてもよいように、私たちが心を備えて日々の生活を過ごすことができますように、主が私たち一人一人を導いてください。イエス・キリストの御名を通して感謝してお祈りします。アーメン。